今日の水戸黄門様は、3週にわたってお願いをしておりました先生にまた1週残っていただきました。元農林水産省事務次官の小林義雄先生、元環境省事務次官の鈴木正樹先生、そして飛び入りでお越しいただいております衆議院議員兵庫一区地元の伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。偶然ね、今日は休日なので、
はい、
ひょっとしたら、伊坂さんが地元におられるかなということで、うん、でまあ飛び入りで、
はい、
伊坂さんやったら毎日来てもうてもよろしいね。
もうレギュラー化されてこられましたね、
うん、雰囲気この番組レギュラーなの
と
めちゃくちゃハードル高いからね。
いやいや、でも学歴もおありですし、ね、優秀な方なので。
ただ ね、伊坂さんのいいのはね、フットワークがいい、
うん、
それとね、偉そぶらない。
そうですね、
うん、でね、僕はね、一番長い付き合いしてますけれどもね、いいのはね、変わらない、
うん、
人間ってね、市会議員になって、例えば衆議院議員になったらね、偉くなったと思う人いるんです
よ、うん、まあ、先生先生言われて、
ね、うん、はい、その辺がね、僕は変わらない人ってね、
うん、
西村慎吾っていう人いるんですよ。今もバッチ外しましたけど、ね、
は
い、
うん、
西村さんも変わらないですね、
うん、
もちろん船田さん変わらないでしょ、全く変わらない船田さん、あんなすごい人いませんよ、それはもう重いカバン持ってね、一、
うん、
人で来るわけでしょ、朝早うに、
そうですよね、
新幹線乗って、
うん、
でこのラジオ終わったら、次行かないかんので言うて、飛び乗ってね、
そうですね、
さ、真面目な話、
はい、
伊坂さんね、
はい、
さっきまで環境とね、
はい、
役所はもっとね、ビジネスライフな政策を作るべきやと、
うん、
金儲けがもっと世界的に通用するような行政であるべきやと思うんですよ。
うん、
要は指導するだけやなしに、
はい、
役所自体が金儲けをもっと生み出すっていう、
うん、
その政治家も考えてほしいと思うねんけれどもね、
そのまあね、金儲けとおっしゃるとちょっとね、イメージが違うかもしれないですけど、まあ、環境のことに関してこの間まさに予算委員会で議論がありましたのが、その、まあ、SDGs ってね、ずっと今日本の企業もそこに従ってやってますけど、
うん、
でももうあれももうすぐ期限が来た時に、
うん、
その次の、まあ、日本と世界がこう大事にすべき価値観作りをもっと今から日本が日本的な考え方も織り込んで世界のルールを作っていくべきじゃないかっていう議論があったんですね。だからそれは金儲けっていうほどのことではないですけど、日本の企業が活躍する土台のルールをもっと日本が、日本のね、政治とか行政が主導して関与して作ったらどうかっていうのは今のお話に少し関わるかなと思いますね。
ただね、私はね、いい意味でのお金のかからないアセスメントっていうのを日本は全然発信できてない、
うん、
何か発信したらみんなお金払わされてる話ばっかりなんでね、
うん、
その辺は野党としてもっとね、ジャッジすべきは思うんですよ、
はい、
だから環境はやっぱり日本は発信しやすい位置にいるのに、
はい、
やっぱりものすごく政治的にその辺が貧困や思うんで、
うん、
その辺どう思います？
それはおっしゃる通りだと私も思います。その、ね、環境のことに関しては世界の中でもとりわけ厳しくやってる国にもかかわらず、そういういい面はあまりこう一般には知らされずに、こう失敗した部分だけがニュースになって、う
ん
う
ん、なるほど、
というのは本当にもったいないなと思いますね。
例えばオーガニックの問題、ヨーロッパものすごくオーガニックをさもなんかね、自分らが禁欲のごとく発言しますけれど、
はい、
日本こそが環境も含めてものすごくいいのに、
はい、
なんで発信しないんですか。
まあ国民性なんですかね、なんか当たり前すぎてこう、うん、ね、なんか、うん、オラが町のことを当たり前すぎてアピールしないのと一緒で、
うん、
日本の良さが普通すぎて、
うん、
だそれをやっぱりもっといいものだってことを世界の基本ルールの中に入れ込んでいくと、日本が普通にやってることをこう世界ももっと認めてくれて、
うん、
それにと同じようなこう競争軸でやってくれることになるんじゃないかなと思うんですね。
あのお二人の先生に聞きたいのは、今の伊坂さんの発言に対していいとか悪いとかじゃなしに、いい意味での評論はあの役人としてしていただきたいな思うんですよ。このラジオ番このラジオやから
ね。すごい球が飛びました今
あの評論という意味じゃないんですけどね、
はい、
今先生おっしゃったり高橋さんもおっしゃってた、あの日本はそもそもいいところを持ってて、それ橋が下手だと思っていてですね、いいところがあるってことは確かなんですね、
はい、
そのいいところがあると当たり前だからって、典型的に言えばあの緑ですよね、
はいはい
はい、山にあの戦後、うん、本当にあの裸山になったところにどれだけの投資と人手を使って緑を作ってきて、
うん、
それが今の役立ってるかとかですね、
うん、
からいろんなあのそういった緑だけじゃなくて、さまざまな景観だとか、あるいは、うん、やっぱ交通インフラだってそうですよね、
はい、
あれも含めてその国内のいろんなところに役立ってるという、
うんうんうん、
でそういうのが今の環境に役立ってるんですよっていうようなことを、うん、あれ例えばヨーロッパだったら彼らは本当にさっきの鈴木さんのお話のようにそういうのを作ることによってあのとにかく戦うと、
うん、
そのために環境を作るっていうそういうナレーションがあるから、おそらく多分発信してるんでしょうね、
はいはい、
で日本は当たり前になっててやってないと、まあ、今更発信してもってこともあるかもしれんけども、うん、だけどちゃんとそういうのは位置づけていいし、
はい、
それだからこれからもこれを積み重ねていくんですよっていう、
はい、
そういうのが一つと、それからイノベーション含めたですね、そういったあのビジネス化っていうのはあの確かに一つのあれですけど、まあ、日本の場合はあれでしょうね、この人口が減っていくといろんな中でやっぱりその地場でここに雇用、そのお金儲けるっていうことの前提として、要するに雇用を作るという、
うん、
やっぱりそういうふうにつながるビジネスだったらおそらく結構あるんでしょうね、
うん、はい、
だから そういったものはあの、まあ、いろんなインバウンドに対する対応もあるでしょうし、だから含めてそういうところをもっとこういうふうになんか特徴を立ててそれを発信していくというのは将来考えるかもしれませんね。であと個人的にもう一つだけ言いますとね、あの日本人は慣れちゃってるんだけれども一方でものすごくちょっとどうかなと思うのは、うん、まあ、東京大阪含めてこの高いビルばっかり建っちゃってて、で緑ほとんどないでしょ、
うん、ま
あ、最近さすがにあのちょっとこういうふうに緑っぽいものを高速の近くに作り始めましたけれども、
はい、
ヨーロッパはとにかくあれだけの都市計画やりながらあれだけの公園作ってるんですよね、
はい、
だからそういう意味ではあのなんていうか、こんなに濃密化しちゃって緑の少ない都市っていうのを作っちゃってて本当にいいだろうかっていう、
うん、
ここはもっとあの反省していろいろとやらなくちゃいけないじゃなくて、
そうですね、
そういうあのちょっと感じします、
はい、
うん、あの評論じゃありませんよ私の個人的な感想
ただね、僕思うのは、うん、ただマレーシアの、
はい、
マレーシアに何十個とイオンの店あるんです、
はい、
そうしたらイオンの店を出すときにイオンってすごいのはね、マレーシアの店の周りに木を植えるんですよ。
木を植える、
うん、マレーシアって木がいっぱいあるのに、
うんうん、
そしたら岡田オーナーが植えと、
はい、
ならその時の責任者の人が、いや木が向こうはすぐに木大きなるわけよ、
うん、
店見えないようになりますよ、
なるほど、
言うわけ、うん、ところが逆やって、
ええ、
あ木が鬱蒼としてるから、うん、あイオンがあんねん言うて、
あ目印になってるんですね、うん、それが、へえ、
だから中国にもいっぱいその植林してるわけですよイオンね、うん、
へ
え、イオンの社外住宅なさってる、なんでイオンはもっと国も含めてイオンいう日本の一民間企業が世界中に 木を植えとるわけよ、
うんうん、
すっごく環境を大事にしていいことしてるわけですから、
うんうん、
堂々と、いや日本のイオンは海外進出するしてるけれども、ものすごくそういう国に植林で環境を守ってるねんと、そういう運動してんねんと、
うん、
これねものすごく日本の役に立つ行為なんですよ、
うん、
国がやってるんじゃなし民間企業なんですよ。
そうですね、
そう、そういうのもね、外国やったらもっとね平気でアピールしよるんですよ、
うん、
世界のねビル・ゲイツはこれだけね、
はい、
給付してるとかね、うん、日本にでも平気で言うてくるし、日本でも NHK でも放送しよるから ね、
そうですね、
なんかその辺ねイオン持ったないな思うんですよ、すっごいことしてるわけやのに、うん、
内部でも議論にはなってましたけど、大体あの思い立ったのはリオの地球環境サミットの時に思い立ったんだと、あの名誉会長は言っておられましたけども、あのそれ以前からも含めて、あの今内外で、国内でも結構植えてるんですけど、内外で1000万本以上植えてるんですね。
すごいですよこれ。
すごいですね。
だからそういうのはもっとアピールしてもいいんじゃないかっていうのは、まあ、あの結構社内でも結構あるんですけど、
僕はすべきは思います、もったないですよ、うん、
ただまあな、そこが日本人らしい、
うん、そうですね、
ところかもしれませんけど、
うん、そう、これイオンがアピールしてくれればくれるほど、これ国益なんですよ、
うん、
日本にとって、
うん、というのは、そうです
ね、うん、さっきも見ましたけど、民間企業でね、
うん、
世界で環境保全のためにね1000万本を植えてるような企業、
うん、
世界にないです、
うん、
それをね表に出すだけで、いかに日本っていう国が森林を大切にしね、
うんうん、
そこでやっぱりね、今あの隈研吾さんが世界中で受けてきてるのは、
うん、
やっぱり木材っていう、
うん、
自然っていう木を使った建築って、
う
ん、
そうですね、
僕はもっとね上手なアピールすれば、うん、ビジネスチャンスももっとね世界に出れると思うんで、うん、
ね、
今世界が健康ブームなんですね、
うん、
で世界中全部が老齢化してきてるわけですね、
うん、
で少子化も問題で、
うんうん、
でその中でもう世界中に今歩くっていう運動体がものすごく広がってるんです。これもね、うん、ヨーロッパ中心に広がってきてるんですね。で僕はね、日本はねものすごく健康の部分でも長寿国なんですよ、
うん、
しかしね歩くいう運動体が日本で本当に世界にアピールできないのがものすごく悔しいんですよ。日本人は健康にも留意して自分らの老齢化も防ぐような、こういう運動体をしてるんですよっていう、
うん、
でそれもあってね、水戸黄門歩行会を日本で進めて、
は
い、で外国にも、
うん、
どうや連携してしようやっていうね、
うん、
そういう運動体を起こしたいんですよ、
うん、
というのはどっかでアピールする、
うん、
そしたらますます日本の健康産業っていうのは世界に注目されたり、
うん、
と、ね、日本はねなんかね運動にしたってね、なんかアメリカのなんとかいうあの軍隊でやった、うん、一時入りましたね、健康の黒人の人がやってる、
ああブートキャンプ
ですね。ね、
ああ、うん、
というのはね、うん、日本はねそんなをね、
ええ、
あの無形有形にかかわらずね、はい、外国にね、
はい、
長寿国やのにね、
うん、
全くダメなんですね。
うん、
ね、そんなことも発信することによってね、日本のね世界の認知度とかね、
ええ、
その部分がやっぱりもっとね、うん、やっぱりあの活気のある運動体連携して全国でやるような、ね、運動体をね、
うん、
作るべきなんです、
うん、
でね、やっぱりねオリンピックでもそうですけどね、僕はね今ねクーベルタンっていう男爵が初めて知ってますか？
分からないです。
あの古代のオリンピックをねクーベルタン男爵いうのが、
うん、
まあ、戦争もその間ギリシャしなかったんで、そういう面ではね、だから日本でもあのオリンピックオリンピックって、うん、あれフランスのクーベルタンっていう人が新しい部分でね、うん、始めたんですけれども、日本そんなんないんですよ、
うん、
でやっと柔道が世界的になった言うたら、
うん、
今講道館外れてヨーロッパ主導の柔道が、あ、ルールみんな変えられていって、
そうなんですね、
だから日本人が損するようなルールばっかりになって、考え、あれブルーの柔道着なんかのあれ、
うん、
考えられませんもんね、あれも世界柔道連盟になってからあんなん出てきて、
白じゃないんですね、
だから全然日本初の柔道が今、うん、日本が牛耳ってるんじゃなしに、
うん、
ヨーロッパの連中が規則決めるから、大変、
大変ですね、それは。
それ日本が強くなったらあれなんでルール、ほとんどのスポーツも変えられちゃうんです、
うん、
レスリングにしたって、なんか日本っていうのは力がないというか、その知ってる？
何ですか？
あのね、情けないのにその国連で何の権利もほとんど持ってないのに、
はい、
あれ出資金は未だに2位か3位ですね。
そうですね。
あ、お金は出してるんですか、そんなにも。
おかしい思え。
本当ですね。
理事国でも何でもないね。
そ
ういうこと、2番目か3番目ぐらいに国連拠出して
ね。それでしたらね、普通でしたらこうちょっと忖度されるような立場になりますよね。
全然いや、そう、ドイツも敗戦国、イタリア、もともとあの国連っていうのはドイツ、イタリア、日本のを
抑えるためですよね、
に作った団体ですから、その辺国会議員としてもっと言うてくれほんまにこれだけお金拠出してんのに国連何の役にも日本のためになってへんねん、うん、そんな多いね、
うん、
その辺なんで国会議員はもっと表に出せへんのかな、うん、いかに自分らの世界で仕事をしてないかって、うん、全く自分らの金儲けばっかり考えて何とかしてほしいな
耳が痛いですね。
いやいや、ほんまに、いやいや、
まあまあ国連の議論もあの、ね、予算委員会でも時にはありますけどね、今おっしゃったような話ももちろんあります、うん、
ね、
はい、
もっとやっぱりやってもらわないね、国民の金ばっかり、ほんでね、腹立つのはね、外国の貧しい子供たちを助けましょうとか言うのはいいね、
はい、
それと実は日本人の生まれて絶対死ぬような難病の子っているわけよ、
いますね、
ね、その子らに対する補助金ってほとんど少ない、
うん、あ、そうなんですか、うん、
だからやっぱり不思議な国や日本は、
うん、
というのは1億全部豊かやと間違って しまってる
国、あ、
でなんで日本が豊かに見えてるかっていうと、
うん、
そらズバリ言うけど、1200兆円も借金してたの、そら、豊かに見えるわね、
うん、で、まあ、バブルの頃はねそうだったのかもしれませんけど、今はね6人に1人ぐらいですかね、先生、貧困の子が、
そうですね、あの、うん、子供で必ずしも豊かじゃないっていう家がもう増えてますよね、
おかしな話でね、
周りにねそんなにねなんか豊かじゃないっぽい子もいないんですけど、ね、数字としては出てるんですよね。
そう、国会議員として最後に聞きたいのはね、はい、税収の20倍借金あるね、これ会社に直したらすぐ分かんのは、うん、売上の20倍も借金してる会社潰れるよも
ん、うん、
また借金でけへんよ、
うん、
そやけど反対に言うたら税収収入の20倍の借金毎年増えてるわけ、
はい、
これどうしてくれんの国会議員として。
当然借金増やしすぎてるっていう議論は国会で繰り返されてるんですけど、
うんうん、
ただまあ、会社でも一緒だと思うんですけど、うん、結局 まあ、要は売上の倍しか借金がなくても、うん、その売上の具合によっては潰れる会社もあるわけじゃないですか、うんうん、逆に20倍借金があっても、うん、その会社はちゃんと、まあ、時間かければそれが増える方向じゃなくて減る方向に行くだけの売上を叩き出せると思われてる会社は、まあ、銀行も貸すわけですよね、
うん、ちょうど担保になってるものが、
はい、
国民の預金率というのは、
うん、
これいびつなあの担保やからね、
はい、
そのもっと怖いのはそのほんの世界で税収の20倍も借金のある国が他にあんねやったらええけれども、
うん、
日本しかないと思うよ、
はい、
それ経済とかねそういうの、まあ、私が言うたら変やけど勉強してない議員が多すぎるいうことですよ、
うん、
何がどうかっていうジャッジ がなされてないんでしょうね。ちょっと今回真面目な話が、はい、終わったらちょっとまずいなこれはちょっとまずいけれど、ね、いや伊坂さんやったら反対に一国民としてね、投げかけやすいからありがたい、それもっとそういうのを
そうです、ね、
聞いて、
はい、
反映していただいたらありがたいですね、
はい、わかりました、
ね、お願いします、
ね、伊坂先生も覗きに来てくださったのにえらく責められるようなことになってしまって、
いや責めてませんよ、伊坂さんに期待してるんです、
そう
一国民として
、はい、
でも伊坂さんに届けたら、うん、まず立憲から内部で、
はい、
立憲でね、
はい、
AI の世界標準が12位やいうことが、
はい、
もうちょっと上げないかんな、上げるためには具体的にどうやら討論してくれたら、
はい、
それは自民党も動いてくれるやろしね、
確か
に。わかりました。
そういう期待を込めて、
期待を込めて、
はい、私が、
はい、
一国民として要望させていただきました、
はい、
よろしくお願いいたします。
受けたまわりました。
中央にお持ちになって
ください。ありがとうございます
今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
小林芳生と
鈴木雅樹と
伊坂信彦でした。